ボールトはい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。ヌポルト、この番組は、アテネオリンピックまでですね、不定期ですが、はい、スポーツの情報をお届けする番組でございます。はい、お届けするのは BJ と、
ハンスです。
はい、ということでですね、はい、もうそろそろバレーボールが、
そうですね。
始まるんですか？
オリンピック予選が、女子も男子も。
男子も始まっていくと。うん、男子はちょっと非常に厳しい状態にあるかなと。
はい。
まあ、で、女子はうまくいけばいけるぞという。
うまくいけばですね、うん、そうですね。
あるということで、うん、ここでもまあ結構山口県勢がね、女子が活躍してございますんで。
はい、そうですね、栗原めぐ。
めぐ。
はい。
プリンセスめぐってね、
プリンセスめぐ。
そんなことで。
だ
ね、パワフルかな、
ゾッとするね、パワフルかなとかね、プリンセスメグとか、だからフジテレビ考えろよって思うね。
そうね、
むしろパワフルかなの方がダメだったんですか。
そうね、こう山があった、あるタイプの選手だったみたいで、
あ、それも山口の、
山口両方なのかな、
うん、
なんみたいな。ちょっとね、なんかね、いや、バレーボールはそんなことするよりも、ほんと早く国際化してプロリーグがあるんだから、どんどん出ていけよって思うんだよね。日本でもさ、そんだけあれなのに加藤だけじゃないですか、出ていくのが。そんななんかしみったれ具合が日本のバレーをダメにしてんだって思うんだけどね。
で、なぜか日本代表で、なぜかその、ジャニーズ系ね。
そう、ジャニーズが多い
なんかね、
わけの
わかんない。わけわかんないなって
思う。J リーグの悪いところばっかり混ぜるんじゃねえよって思っちゃったよね。
うん、
でもその時に意外と人気が出ちゃうっていう、なんだろうって思っちゃうんだけどね。
今回も、フジテレビと TBS が
両方やって
やってんの、
いいよ、ほんとにもう、まあ、個人的には応援はしたいんですが、
ですけどね、
ちょっと引いちゃうなという感じがしますね。で、女子のバレーの練習方法を見ますが、また相変わらず例のような、
なんですか、
あの、きついスパイク打って、根性だ
みたいな練習なんだよ、ね、
だから肺活量とか有酸素運動とか、そういう理論はないのかって何度も思うんだよね。そこでスタミナを上げていくとか、コーチトレーニングだとか、そういう科学的裏付けが、全然女子バレーも男子バレーもないんだね。
なるほどね。
不思議なスポーツだなって思うわけですよ。
あ、
なんだかなっていう感じでございますね。まあそういうバレーも始まるということで、
はい、
今週のサッカーでちょっとビッグな。
そうですね。15歳の森本。
森本くん。
一応、ヌポルトも注目してる。
注目してる。
がですね、16歳、今日誕生日だった。
あ、今日16歳
ですか。はい、その16歳の誕生日にプロ契約をしたという。
おー。
ということで、5月5日の J リーグの時に、初得点。
初得点。
J リーグ、最年少ですね。
最年少得点ね。やりましたね。
はい。
やっぱ非凡ですな、この人は。
非凡ですね。
普通じゃないね、この人のなんか速さっていうか、キレの良さは。
キレの良さもそうだし、なんか得点したのもね、ヘディングで、入れたんだけども、一旦そのディフェンダーの 目から離れて、外れて、で、センタリングを上げたときに、
飛び込んでいく。
はい、割り込んでいってっていう。
みたいな感じだよね。だからサッカーの時、サッカーの上手い下手って昔はね、ボール持ってる時を指すことが多かったんだけど、やっぱり高度なサッカーになればなるほど、ボール持つ前の段階でどういう準備がされてるのかっていうのが非常に重要でね、どの位置でボールもらうんだ、どの位置でここに行くんだって判断するんだみたいな、サッカーは基本的に多くても1人5分もボール持ってることがないから、その前段をどうするんだっていうことがきちんと浸透してきてるのかなという気がしますね。その辺でやっぱ森本みたいなのが育ってくるっていうのは、その、J リーグというかサッカー全体の教育システムがうまくいってるのかなと、いう気はしますわね。
と、いうことで、まあ、そのベルディのね、今監督しているアルディレスがですね、その再来年のドイツ大会でも出れるんじゃないかっていう。
今からだったらね、18位なわけでしょ、いいんじゃないですか、あるんじゃないですか。平山よりは物になるかもしれないなっていう気がちょっとしてます、
ね。そうね。
平山君がやっぱり地区、どこだっけ大学の。
筑波。
筑波行ったのはどうだったかなってやっぱり思うね。
ラモス言ってましたね。
ん、
応援中解説で。
なんて言ってた、
ダメだよ、J リーグ行かなきゃ。
でしょ、
何、ね、大学で行ってんだよ。
そうなんだよ。
テレビで怒ってたよ、ラモス。
あ、
だと思うんだよ。
うん、ね、大学のレベルでや
ってる。人生を考えてるんじゃないですか。
うん、
いや、平山君はね、
うんうん、平山は、まあ、別にそういうサッカー選手じゃなくて、サッカーやってから以降 の、 その自分の人生っていうのを考えてるから、それで筑波を選んだっていうふうな。
でもそういうやつが日本代表にはなってほしくないなっていうのが、俺は正直、正直なところ。
サングリーサがないっていうかね、
自分。いや、サッカーとかやっぱスポーツっていうのは、それをやっていかないと、人の道に外れるみたいな人が、やらないとやっぱ再生しないよね。
うん、
私は二足のわらじですよ、みたいな人は、やっぱなかなか難しいな。
うん、なるほどね。
で、平山君を生かす、やっぱ周りの環境がないね。J リーグのチームでも厳しいかなという。
うん、
どうしても平山にヘディングを合わそうっていう安直なサッカーしかそこもできないなっていう気がするね。うん、だからドイツなんか行って、身長の平均身長が随分高いところで揉まれるっていうのが、逆に意味があるかなって。ヘディングはもうできて当たり前なんだと、身長が高いから。いや、足元なんだよ、お前はっていう教育をしていかないと。今どこの代表入っても平山の頭に合わせよう。
合わせよう。
ポストプレーだってすっごい安直じゃん、うん。そんなのは抑えられるんだよ。
う
ん、
もう平山自体がね、うん、身長的に抜き出てるから、うん、だからまあ、大学ではそこそこ活躍できても、もう国際舞台の。
では厳しいよっていう。もう高木の二の舞ですよね。
ああ、なるほどね。
もうヘディングだヘディングだって。うん、そっちが意味ないって。
うん。
と思いますよ。だ、まあ森本くんはね、
うん、
今から伸びる選手ですし、まあ大きな怪我しな。ケアでいいなと、
うん、大丈夫でしょ。
ただ体に対するケア、今から16歳の間で3かけていくからね、 J リーグの試合で、ここで大きな怪我しないといいなって、うん、だから、うん、なるべくその、チーム側がその体のケアに対しては、
うん、
今から身長が伸びていったりする時期じゃない、うん、
そうですね、
16だから
今16でも180何センチ
そうでしょ、もしかしたらもっと伸びる可能性もあるから、そういうケアは万全にやってほしいなと、
うんうん、
日本の宝なので、とは思いますね。
はい、
うん、まあ嬉しくなる。
そうですね。
うん、はい、まあ、平山を保有している私としては、平山で森本を。
森本を保有してるんです
よ。クリラジーズ下関でね。
クリラジーズ。
今は600位ぐらいですが、
そうなんだ。
なかなか難しい、
ね。だからこんな活躍してて、J リーグとか行ってたら勉強しないだろうね、もう。
いや、それ必要ないよ。
いや、でも、
いらない、いらない。いいんだよ、サッカーばかり、
うん、
本当にそうなっちゃう。
いや、なる
よ。危ないね。
いや、でもだから、そのある時期ね、やっぱ大事の人生考える時期がきっと来るんですよ、うん、その時に考えればいいんですよ、
うんう
ん、
そうね、
うん、そのスポーツ選手が無難な道を歩いてたら、絶対しない方がいいよ、
うん、
選択肢としては、
うん、
そこをやっぱ突き動かす何かがないと、
うん、
だから前々から言ってますけど、スポーツマンっていうのは性格のいいやつなんかいないですから、
まあね。
ベースは誰かに勝ちたいとか負けたくないっていう気持ちが前面に出る人たちなので、そこをオブラートで包むようなやり方は絶対教育がやってほしくないなとは思うね。
そうね、
うん。そこを伸ばすような、
うん、
何が何でも勝つんだっていうね。うんうん、
ハングリーさが、ね。
ハングリーさが、うん。そういうのがないとやっぱ厳しいですよ。
はい、
頑張ってほしいです。
はい。はい、それからですね、オリンピックの、女子日本代表、サッカー日本代表に、秘密兵器、フォワード、
うん、
X がいる。
がいるという噂。一説によると覆面
して
出てくるんじゃないかぐらいの噂があるかもしれません。
なんかね、今、高原が、モロッコに行って性感手術してるんじゃないかという。
しないという噂が今、流れてますが。
ですね、その、監督、上田監督がですね、代表フォワードの新たな秘密兵器招集を示唆したり、ラジオ番組のキャプテン川淵の行こうぜ俺たちの日本っていうのがね、あるらしくて、
あるんですよ。
10日午後7時から日本放送で、放送されるということで、そこでですね、の収録後に、名前はまだ言えないが、スピードと突破力がある選手で、6月のアメリカ遠征に連れて行きたい。
ああ、いいですね。うん、
X です、ね。
X です。
この演出はすごい
よね。いいですね。今ちょうど代表の前回男らしいって言うと、金髪の誰だっけ、
沢
さんか、うん、花ピアスしろ。あの子が怪我してるんだよね。
う
ん、
そうですよ。
オリンピックにギリ間に合うか間に合わないかっていうことを言ってるので、
そうですね。うん、 なんか3ヶ月ぐらいの重傷だった。
だからあの戦いの時にももう怪我してたんでしょ、
らしいですね。
男らしいね、なんかもう惚れるねすごいなと思うよ、そういう
それぐらいもうしてまでも、もうオリンピック、
オリンピックなんだっていう、うん、でもそういう気持ちっていうのがね、うん、やっぱり必要だなっていう気がしますね、うんうん、でも誰なんでしょうね、
わかんない、
わかんないですね、
なんか若いらしいんですね、10代後半ぐらいの、
いいです、いいですね、
情報が入ってる
みたいですね、はい、これで可愛かったら文句ないね、
可愛かったらね
沢さんのような状態だと
ちょっと厳しいですね、
男前を売りにするからね、うん、沢さんの場合はもう気持ちっていう感じはちょっとしますから、うんうん、あでも、はい、あれですね、頑張ってほしいですね、うん、女子サッカーは、
はい、ちょっと楽しみですね、
うん、で、あのオリンピックだからっていうことではなくて、うん、こうコンスタンスにね、みんな応援してほしいなという、うんうん、私もなるべく女子サッカーの放送は見ようという、うん、
はい、
ね、気になってきてます、はい、ぜひ応援してあげてほしいなと思います、
はい、はい、うん、はい、それからですね、オリンピックの話題なんですが、
はい、
今そのアテネで、
うん、
オリンピックの会場の工事をまだやってる最中なんですが、
国家工事をやってる、
国際オリンピック委員会はですね、うん、8月開催のアテネオリンピックを前に、うん、工事が遅れている、オリンピックスタジアムの、うん、屋根について、うん、今月20日までに、うん、終わらせろと
言ってるんだ。
いう最後通告を出した。
おー、そうなんだ。そこまで差し迫ってんだ。
差し迫ってますね。
大変だね。
オリンピックのプールも、
うん、
当初は、屋根をつける予定だったんだけども、結局屋根をつけないっていう工事が遅れてて。
あんなら雨が降ったらダメなの？
雨が降ったらって言っても、ギリシャの夏は
1
ミリも雨が降らない。
降らないんだ。
その代わりに日差しが強くって。
あ、逆に。
逆に。
そういう影響が出るかもしれないんだ。
うん、
うわ、そうなのか、
ね。
いやいや、オリンピック発祥の地なのでね、
うん、
その辺はビシッと頑張ってやってほしいなと、うん、ただ、まあ、テロの問題だなんだっていろいろあるからね、この辺が難しいかなとは思うんですが、
この前もそのギリシャで、爆発、爆弾の事件がありましてですね、まあ、それもちょっと心配なところなんですけど、気になるところでは
ありますね、
そのギリシャの新聞によれば、別にそれは大げさな、それほど大したことじゃないっていう、
ほう、
ことを言ってる論調が多くて、
はあ、
まあ、そのギリシャ以外の国のその温度差っていうですね、うん、その事件の受け止め方の
違いが
あるということで。う
ん、なるほどね、うん、難しいね。
まあ、ギリシャの人はね、もう本当、日本人みたいにせかせかしてない。
してないからってことでしょうね。はい、まあまあ、実際オリンピック始まってね、大きな事故とかそういうのがなければいいなとは思います、
うん、
テロの問題なんかを本当微妙に絡んでますからね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかオリンピックのなんだっけ、なんとかって事件があったじゃない、
なんですか、ミュンヘンオリンピック
だっけ、ね、イスラエル系の事件だっけ、
ね、あったじゃないですか、パレスチナゲリラがイスラエル人を射殺
したってね、ああいうことが本当に起こらないことを願いますね、
はい、はい、それからですね、うん、これはだいぶ前の話、だいぶ前というかね、
はい、
モントリオールオリンピック、うんうん、1976年の、はい、コマネチ、
コマネチ、
そうだね、
コマネチ、コマネチさん、
10点満点を出したんですが、それは水増し採点だったっていう、
あ、そうなの、
らしいです、
今になってそれが発覚した、
今になってそれが発覚した、その当時の、うん、カナダオリンピック委員会の役員で、うん、そのオリンピック運営に携わっていた、うん、ディック・バウンドっていう、
うん、
オリンピック委員会の元副会長が、うん、暴露したんですよ、
あ、う
ん、それがですね、当時はソ連を中心とした東欧諸国が、うん、国際体操連盟の実権を握っていて、
うん、
明確なその不公平な採点なしにソ連を団体で優勝させるっていう風なことを
企んでた
らしいんですよ、そのモントリオールで、その全般的にその高めの点数をつけようっていう風なことをその審判の中で内密で話し合ってたっていうらしくて、で、そのソ連の選手がですね 9.95 っていう、その当時ではあの最高点数なんですよ、を出して、まあその団体でもう金メダル確実って言ってたんですけど、そのルーマニア、コマネチはルーマニアだったんですけど、そのコマネチが、段違い平行棒かな、
うん、
で10点満点、 それはもうあまりにもその演技に差がありすぎたということで10点満点を与えるしかなかった、
うん、
もうしょうがない、水増ししてもしょうがない、
しょうがないと、
うんうん、ということで
言うぐらい実力が抜きんできた
ってこと、うん、ただ団体ではもうソ連が
優勝したということなんだ、
うん、
まあそれだけ抜群だったんでしょうね、覚えてないんだよね、まあ、竹ちゃんのコマネチ
は、コマネチはね、知ってるんだよね、
うん、それかなっていうのは分かんない、うん、まあ可愛いからいいんじゃないですか、
そうですね、可愛い
可愛い
まあね、
でもああいうのは見た目の美っていうのがあるな、
うん、それはやっぱり若干あるよね、うん、
だからやっぱそれも含めて
なっちゃうよね、うん、伊藤みどりじゃやっぱり感情輸入がちょっとできない、ね、正直なところ、
熱湯風呂に入りそうな、
美しいんだけど
苦しそう
な、やっぱりフリースタイルなんか見てるとすげえなと思うんだけど、でもやっぱトータルシーン見るとカタリナ・ミットの方がいいやってやっぱ思っちゃう、
そうね、
ところはね、否めないわけですよ、
差別っていうかそれはやっぱ美を追求するものだから、
うんうん、だからそこをあれするっていうことは覆面つけてやっていただきたいですね、
そう
ね、ことにするならばどうしても見ちゃうよ、やっぱスグリが強いのってそのせいってあると思うよ、
まあね、
だからあのスグリの泣き顔系の顔が高得点を引き出すんだよ、あれ、あ、決まった時のスグリの顔はいいもの、
ああくしゃくしゃになり
そう、スグリって感じになるからそういうのってあるよ、やっぱ、
うん、
ね、
うん、
だからその辺はいろいろ作戦攻撃今後考えてやるしかないです、
うん、なんか大きい子に相撲取りにならないかっていうみたいに、うん、綺麗な子に、ね、うん、ならないか
ならないかっていうのは必要かもしれない、
うんうんうんうん、
うんうん、だからまあそれを公平にということだったらマスクをして
マスクして
やっていただくというような感じでどうでしょう、
うん、なるほど
ね、なるほどね、うん、まあでもそれだけ群を抜いてたってことだね、
うんうん、
当時の
そうですね、そういうことになると、あの今回もシンクロの、
はいはい、
ね、う
ん、
日本代表ね、うん、すごい金メダル取れそうない
い感じで言ってますね、
うんうん、だから今までだったらもうちょいでもう本当に今今まで銀メダルとか銅メダルとかいう風ななんてかだから、うん、そのもう一歩上を目指すんだったらそういう風な、うん、
ところっているのかもしれないね、雰囲気みたいなね、なるほど、
はい、はいはい、それからですね、大リーグの話題でして、
はい、
ベースの上にベース上にですね、6月末から公開されるスパイダーマン2の、
うん、
プロモーションの、うん、広告を、
うん、
1塁と3塁のベース上に載せるということ
に、うん、ね、
なっていたんですが、
うん、
今日になってですね、それを白紙にして撤回しようと、
あ、そうなんだ、
うん、っていうことが明らかになった、
なるほどね、うん、なんだろう、やっぱこう、見てくれというか、見にくくなったりとかっていう可能性があるみたいなところも加味されるのかね。
なんかね、ちっちゃかったです、本当に。
うん、
真ん中にちょっと、だって、何、蜘蛛の巣的な柄のステッカーみたいな感じ、正方形の、それピッチャーあるだけです。
あるだけです。
だから、それを見て、観客が見えるわけないじゃないですか。
うんうん、
カメラでも映らないから。
映らないんだ。
だからそれは単にこういうことしたよって話
話題作りでっていうことなんだろうね、うんうん、
だからもう必要ないんじゃないですか、ニュースで取り上げた時点でも
そうかもしれない
そうね、うん、でもやっぱこういう商売魂っていうのはいいと思うよ、
うん
うん、
ただそのコミッショナーがですね、うん、あまりにもそういうのは議論するにも値しないという、
あ、
結構あの伝統を重んじるタイプのコミッショナーなんですよ、うん、
ね、
で、まあ、その、あと、最高執行責任者、大リーグの、
うん、
ボブ・デュバイっていう人がですね、うん、ベース上のその広告は、今回企画のほんの一部に過ぎなくて、うん、まあ、しかしファンの中には最初の発表で不快感を示した人たちもいると認識しているということで、ファンの中でもね、その
演出どうなのっていうところがある。
なってしまうところがある。
まあ、確かにね、それはあるかもしれない、うん。だからサッカーボールに広告をつけていいのかみたいな。
う
ん、ところだもんね、サッカーで言えば、ボール自体につけていいのかみたいなところもあるから、
うん、
ただやっぱメジャーの考えないといけないのが選手の年俸が興奮してるからね、
うん、
どうにかしてやっぱ収入源は確保しないと、
うん、そういういろんな どこでもっていうか、まあ、隙間的なところでも、そういう広告収入、うん、広告収入とかね。
必要だっていう。そっちのが、まあ、健全かなと。
うん、
日本はね、親会社にその連結決算で OK みたいなやり方だから、今の状態になるわけで、その辺はいるかなという気はしますな。まあ、メジャーらしいニュースですね。
はい。はい、うん、それからですね、あの、競馬の話題で、うん、地方競馬で、うん、今、ハルララが、108連敗中ということでですね、それとはまた反対で、荒尾競馬という、うん、熊本の地方競馬で、24連勝中しているという馬がいるということで、う
んうん、ですよ。
一回あの中央競馬で失格っていうか、あの怪我してですね、はい、あの落ちこぼれてしまって、うん、地方に回ってい
ったと、
うん、そのキサス、うん、馬の名前が、
うん、
それがですね、今荒尾競馬で24連勝中をしている。
してると、
うん、
もう一匹いるんだよね、もう一頭、
うん、
その地方で今頑張ってる。この間の、うん、ダービーじゃねえや、あれに出てきたけど、 G1 に、
うん、
なんだっけ、名前忘れました、
うん、
あの地方競馬から出てくるのって、うん、古くはハイセイコ
ー
ですか、
うん、
それで、オグリキャップ。
オグリキャップだよ
ね。あの、日本人好みだもんね。
うん、そうですね。
落ちこぼれて、うん、でも G1 のすごい決闘馬に勝っていくみたいな、
うん、
そのロマンを買うんだ、みたいなね。こういうのがやっぱ地方競馬を支えていく。地方競馬今のほんま厳しいですからね。
厳しいですからね、本当に。
だから、春うららの高知競馬ですか、これなんかもう、かなり厳しい状態なので、
春ららがいたおかげで、もう、なんとか持ってる
みたいな。でも、全然赤字なんでしょ、うん、だから、やっぱ、なかなか地方のギャンブルってのは難しくなってますね。
うん、そうですね。
まあ、あの、日本人がこう、夢を託せる馬が出てくるというのは、非常に嬉しいことかなと思いますね。
はい。それからですね、あと F1 の話題で、
はい、
F1 今年は中国も開催する
やるんだ
ということで、
ほいほい、
もうすでにですね、20万人収容の、上海
サーキット
の国際、まあ、サーキットかな、
うん、
が完成して、もう3月にはチケットの販売を開始した。
おお、うん、すごいね。
うん、で、チケットの価格帯は、まあ、400元から3700元。
4000円ぐらい？
1元が15円ぐらい。まあ、400、500、600かな。600円からその3700
円ぐらいだと。
うん。
安いね、日本から見に行くと。
見に行くと安いんだけど、中国の水準からすると。
すごい高いんだ。
すごい高い。今、その、月収が2600元。
うん。
だから、一番高いところで、その、月収を超えちゃう。
超えちゃうのが、
うんうん。それでも、あの、チケットはすごく売れてるっていう。
ああ、そうなの。
うん。
ああ、もう今からは中国を中心に回っていきますな、スポーツ界も。
うん。
中国のスポーツ戦略がね、今すごい、うん、やっぱこう、ピタッとはまりつつあるもんね。
そうですね。
うん、バスケットボールの NBA の、誰だっけ、
ヤオミン。
ヤオミンからね、うん、このピタッとはまりつつあるんで、うんうん、バスケットにしても野球にしてもサッカーにしても今から中国中心にいろんなのが出てくるんじゃないかなっていう。
そうですね。だから中国のその国内のスポーツのマーケティングとかもすごい、うん、あの目を見張るもの
だろうね。そうなんだよね、
うん、あのプロサッカーリーグの名前、そのスポンサー冠名がですね、うん、シーメンスとか、うん、あとバスケだったらモトローラが、
モトローラがついてるんだ、
うん
うん、
冠名スポンサーになって
る。なるほどね。いや、だから日本のプロスポーツの速攻のマーケットをどう切りしていくのかっていう、
うん、
ビジネスモデルがないもんね、
うんう
ん、
そうですね。
だからバスケットボールなんかは本当中国と全部一つのリーグにしちゃえばいいんだよね、うんうんうん、アジアリーグに、
アジアにね、
ね、
うんうん、
野球も別に中国のプロチーム入れてもいいと思うんだよ、
うんうんうん、
そうやってマーケットを広げていかないと儲かんないよっていう気がね、
うんうん、そうね、なんか日本のバスケはね、なんかまだ実業団的なものから抜けないですね。
そうなんだよ、だからプロ化するのを J リーグに見本するだけではなくて、うんうん、21世紀は21世紀型の新しいスポーツに対するビジネスっていうアプローチがあるので、
うんうんうんうん、
本当にそのセリアとかそういうところ学ぶべきですね。
うん、
うん、それででっかいリーグでやっていくみたいなことを考えないと厳しいですよ。
そうですね、
うん、そう思いますね、はい、まあでも F1 が中国ですか、
うん、だからその F1 まだあまり馴染みがない
ん
で、
うんうん、
ものすごくそのフェラーリとか、ホンダとか の, そのレーシングチームが、どんどんどんどんいろんなプロモーション活動を展開していってる。
そうだね。で、マーケットとして車のマーケットが今からどんどんでかくなるところだから、うんうん、F1 なんかはビタッと変わるわけだ。
そうですね。
ね、 すごいね、うん、中国人がフェラーリに乗るようになるんだ。
なるんですよ。
また真っ赤なボディが似合いそうだね、中国は。
確かにね。
ねえ、もう、なんか中国のための車っぽいね、なんか。
かね、
なんかね、あそこに星のステッカーでもつけましょうかぐらいの感じですよ。
またね、中国での国産車とかでね、出てきたりしたらね、不安で、うんうん、マシンとかでね。
いや、可能性はありますよ。うん、
ますね、
怖いですよ。まあ、中国って今からスポーツ界でも、うん、ちょっと動向が目が離せませんな。うん、はい、いう感じでございますかね。
そうですね、
うん、
はい、それで以上で、うん、まあ、これからのスポーツとなりますけど、うん、明日土曜日、うん、5月8日土曜日がですね、うん、大リーグではマリナーズ対ヤンキース
を、
うん、
イチロー対松
井、ゴジラ松井ですね。
イチローが今地元で結構批判されてるみたい
ですね。そうですね、
打てないので、うんうん、これはスランプじゃなくてこいつの実力なんだっていうのが、
うん、もう真のヒーローじゃないっていうふうに言われてる、う
ん、なんでイチローも正念場ですね、うん、
ヤンキースの松井がですね、まあ、結構今調子
上げ て, 上げてきてるんで、
ね、3割を超えてきているっていう、う
ん、でもともと日本にいる時からこの辺りから強いから、
うん、
乗ってくればまたすごいだろうなという気はしますね、
うんうん、
で、まあ、あと松井、リトル松井の動向もちょっと打てないですね、うん、っていうのがね、
はいはい、
なかなか難しいかなという気がします、はいはい、あと高津なんかは結構、
ええ、
心配されてましたが、
うん、
活躍してるみたいで、
活躍してるみたい、
うん、で新しいカーブを覚えて、
ええ、
投球の感じも日本にいる時とちょっと違う、
うん
う
ん、
でも地元の新聞でだから130キロ後半で抑えるのは痛快だみたいな、うん、
ああ
の人を直ったような進化で打ち取るじゃないですか、うんうん、
はいはい、
あれがやっぱ痛快だって書かれてるみたいでね、
うん、
まあ、アメリカは勝てば官軍、
う
ん、負ければ決勝決勝なんで、うん、本当に実力がね、うん、今から黙らせていってほしいなという感じ
ですね、うん、あとはまあバレーボールがあったり、
さっき言いましたけど、
そうですね、うん、それから大相撲があったり、F1 ではスペイングランプリがありまして、ミハイル・シューマッハの5連勝開幕5連勝がかかる、
強いね、もう手つけられないね、
手つけられないですね、もう一人舞台みたいな、
どうにもなんないね、
うんう
ん、どうですかドクター K、 これをこの画像は当分続きますか。
基本的にはね、シューマッハの、6度目になるの、
ああ、うん、もう間違いない
多分なると思う。ただね、ああ、それの中でもやっぱり佐藤、
うん、
この人はちょっと今年ちょっと要注目で見てほしい、
うん、やっぱ切りかけてる、来てる
来てるね、
来てるか、
前回の予選でもね、
ああ、
前日 の, あの初日の状態で2位につけて
る、ね、おお、すごいね、
これはね、ちょっと見物、単なる偶然ではない、
ない、ね、予選で走るってことは単純にその他の車がいない状態で速いってことだからね、
うん、
そのレースの駆け引きを覚えればっていう感じだろうね、
うん、そうそう、ただね、あのレースを見てて本当に感じたんだけどね、下手くそ、
何が、
そのなんだろう、ピットだとか、
あ、そのレース全体の流れを支配するみたいな、
それがね、もう極端に下手くそなんだ、この人だからね、それをね、もうちょっと自分の中で勉強して、
経験だ
いけば、トップを狙える
んだと思います。おー、すごいですね、
うん、なんでちょっと期待して
ほしい、ね、期待ですか、
うん、
はー、まあなかなかね、言っても2年目ですもんね、
うん
うん、だからそのあたり、ね、チームごとそういうのを学んでいく必要があるのかなという気がします、ね、うん、ちょっと要注目ですね、
はいはい、
はい、なるほど、
はい、まあっていうことところで、
ね、そんな感じですか、なるほどね、はい、まあひとまずはバレーボールがどうなるのかと、特に女子バレーがどうなるのかっていうところがすごい大事ですね、
そうですね、
でもいい加減に本当にあのジャニーズはやめてほし
い、やめてほしい、
バボちゃんも一体何なんだと、
ね、
まあ、あの国民をバカにするのも鼻がたしいと
確かに、
NHK が中継しろよって思っちゃうね、
そうね、でなんかね、 V リーグでは人がすんごい集まんない、
だってあんな中身のないことじゃ聞こないよ
ねえ、
何がどうすごいかも、アナウンサーも全然分かってないじゃん、うん、
すごくギャップが激しい、
ね、あの中継だったら俺でもできるよっていうぐらいひどいじゃないですか、うんうん、今バレーボールの中継って、うんうん、ちょっと考えてほしいですね、うんうん、まあでも戦ってる本人たちはですね、
う
ん、そういうのに関係ないので、
ね、
ぜひ頑張ってオリンピックの出場権取ってほしいなというような感じで、
はい、
今週のルポルトでございました、はい、お届けしたのは BJ と
ハンスでした、
また来週。